今年も8月6日がやってきました。朝のテレビで広島で慰霊祭が行われましたけれども、人類最初の原子爆弾が今日78年前投下され、多くの人々が被害を被り、またその凄惨な光景は今でも私たちにとって忘れられない光景になっていますし、またその原爆の後遺症のために多くの人々が苦しみ悩み、そしてその遺族およびその子孫たちは今のその苦しみの中で生きている現実を思いますと、私たちの胸は張り裂ける思いがします。しかしだんだんその商人ともいえる人々が高齢のために亡くなってしまうと、その現実は正確には伝わらず、また過去にあった出来事が忘れされるような恐れさえしている現状です。日本においても戦後終戦に伴って平和憲法が制定されました。ある意味では理想ともいえる第9条の戦争放棄というのが明記され宣言されましたけれども、昨今を見ますと次第になし崩し的に拡大解釈がなされ、自主防衛から反撃能力まで持つということが何も議論もされずに容認されるような時間になっていました。昔から規則と公約は破られるためにあるという皮肉な格言がありますが、私たち一人一人が本当の意味で守るべきものと変えなければいけないものをしっかりわきまえつつ、私たちにとって何が本当に必要かということが重要になっているのではないでしょうか。特に最近は AI やまたゲームの発達によってリアルとバーチャルの差がつかない若者が増えています。ゲームだと一旦死んでも復活し、またゲームに参加できるということになりますので、だんだんと私たちの感覚が本当にあったことと仮想現実みたいな世界とが混乱しつつ、私たちが何をもって本当の真実であるかというのが分からなくなった風潮を見ますと、本当に心を痛む現状になっています。第二次世界大戦では多くの人々が亡くなったり負傷したり家を失ったりしました。特にソ連戦線では多くの人々が死に、その被害者は民間人も含めて約2500万人だと言われていますし、あのドイツでさえ500万人、日本では約300万人、中国では1200万人ぐらいと言われています。特に私たちが今心に留めていくのは、ナチスドイツによるユダヤ民族の虐殺の問題です。かの有名なアウシュビッツ収容所にですね、こういう碑文が残されています。希望がなければ生きられなかった。しかし、希望だけでは生きられなかった。という、まさに不思議な言葉です。これは終戦直前にですね、連合軍がこのアシュビッツを解放するために1ヶ月後にやってくるという噂が収容所に広まり、私たちは解放されるというデマが飛びました。人々は全員がですね、その日を待ち望んだわけです。 あと何日、あと何日と日にちを数えながら、その連合軍が開放する日を待ち望んだと言われています。しかし1ヶ月が過ぎても何ら変化はなく、連合軍がやってくる兆しは見えませんでした。当然人々は希望に一日一日をその日が来るというふうに思って待ち望んだ人々はですね、多くは絶望に陥り、人々の多くはですね、収容所の門を囲んでいる高圧電線のところに、また鉄条網のところに走り去って自ら死を選んだということが記されています。私たちが希望を持った、これを継続することが非常に困難だということが分かります。しかし一部の人々は生き残りました。その生き残った人はどういうことをしたかというと、それは毎日のルーチンをきちんと守り、朝起き、顔を洗い、歯を磨き、御言葉を読み、そして人々との交わり、三度の食事をきちんとし、そして夜にはこの一日が無事に終わったということを神様に感謝するために祈り、そして家族の平安と自分の希望と運命を受け入れるルーチンを欠かさずにやった人々だけが生き残ったと言われています。私たちはいろんな出来事を喜怒哀楽を持って過ごすことかもしれません。しかし神様は常に私たちにいるということを覚えつつ、今生きておかれている現在を喜びと希望と平安を持って、何も特別なことをすることなく、ルーチンをきちんと守ることこそが心の平安を与えるというヒントではないかというふうに思います。さて本題に移って、今日は創世記の11章からですね、皆さん有名なバベルの塔について少しお話をしていきたいと思います。バベルの塔、これはクリスチャンじゃなくても世の中の人々がいわば石の格言みたいな形でですね、よく知られている物語であります。このバベルの塔の絵を描いた人はフリューゲンという有名な画家がいます。これは1536年にですね描かれた絵で、あんまり大きくないんですけれども、ちょっと持ってきました。こういうあの、なんて言いますかね、螺旋階段みたいな形でですね塔を建てていくということを多分想像されたんだろうと思います。だからバベルの塔といえば、この絵がすぐ思い出されるのは大体このフリューゲンの影響だというふうに思われています。神様がこの世をお作りになった時、人間をですね高貴で従順で正しい存在だということを作られました。しかしアダムとエバを見たいご存知のように、同時に私たちは愚かさと醜さと悲惨さに満ちている存在であるということが内在しているということが分かります。それは何故でしょうか。それは神の圧倒的な権威と支配に、私たちは人間はですね対抗して自分の知識や経験、また科学技術、また哲学を通して自分は神に等しき存在として、また神に代わるものとして傲慢になりがちです。この時の状況が今日お読みいただいたバベルの塔に如実に現れたと思います。当時の人々はチグリス・ユーフラテスの豊かな平野に このバビロニア地方にはですね、岩や石があまりなくて赤茶けた土の砂漠地帯だというふうに言われています。人々はその上で日干しレンガを作って家を作っていましたけども、この日干しレンガはとても脆い存在でありました。ところがレンガをかまどに入れて高温で焼くとですね、硬くなるという、そしてそれを焼いたレンガを作ってですね、家を建てるという技術を見出しました。またこの地方は今でもそうですけれども、石油が産出します。そして地上に現れた石油、まあ、いわゆるアスファルトですね、で地表で固まったアスファルトを大量に手に入れることができるものですから、硬いレンガとこのアスファルトを使ってですね、いわゆる高層建築が可能となりました。人々は新技術の開発に対して喜び、そして次第に誇り高ぶってですね、聖書によりますと、レンガを作ってそれをよく焼こうと言い、またアスファルトを用いてですね、さあ天まで届く塔のある町を建て有名になろう、そして全地に散らされることないようにしよう、二つの目的を作るんですね。まず塔のある町を建てる、そして全地に散らされるのをしないようにしよう。まあ当然町を作るわけですから、囲いを作って敵からの侵入を防ぐという面もあるし、また町を作ることによって、またそのシンボルである塔を作ることによって彼らは有名になることを望んだんですね。そしてもう一つは、散らされるといけないということなんですね。頂が天に届くまで塔を建てて名を上げようというのはですね、今考えると非常に滑稽ですね。天まで届くような塔っていうのはですね、どう考えても常識的に考えられない、今の現代技術としてもそれはとても不可能なものです。しかし彼らは大真面目にですね、高い塔を建てて名を上げようと言うんですね。いかに人間が傲慢さと、また無定見であるかというのが如実に表されています。もう一つは、知らされるといけないという不安ですね。人間は一人では生きていけない存在です。群れて、そして仲間同士で平安に生きることを基本的には望みます。知らされることが怖いのです。しかし神様はそれを、神との契約を忘れ、自分たちで自分の将来をも決めようとしたという罪、また神と親しくなろうとする現れのゆえにですね、裁きを行おうとされたんです。私たちはいろんな生活の中で新技術が開発されています。新技術というとですね、便利なようで実はその裏返しとして光と影を持っています。かの有名なノーベル賞を創始したものに対してダイナマイトっていうのを開発しましたね。ダイナマイトは確かに硬いものを打ち壊すのに有効です。しかしこのダイナマイトの開発によって爆弾ができるようになり、いろんなものが破壊になり、 また戦争の道具ともなってしまった。ノーベルはそれを悔いて、ダイナマイトの開発によって得た資金を財団に寄付をして、皆さんご存じのようにノーベル文学賞、物理賞、医学賞、また平和賞というものを作る、そしてその選考に合わせた。ただ唯一平和賞だけはですね、ノルウェーではなく別なところに選考する知恵を与えました。なぜならば平和という問題は本当に難しく困難だからということを多分彼は知っていたかもしれません。さて、人間の技に対して神様はどういうふうに評価されたんでしょう。神様はアダムとエバ、またカインのように同じように人間に近づき呼びかけられるんですね。それは常に私たちの動向に気をかけ、正しい道に導かれようとする様子がわかります。この状況を見て神様の下した評価は有罪です。その理由は、まず神様の命令は地に満ちよという、そしていろんなところに行って自分の子孫を増やせというふうに命令されましたね。その命令に対する不服従という行為です。一箇所に集まること。二番目はですね、頂が天まで届く。天というのは神様のいる領域です。つまり人間が神様と同じレベル、等しくなろうとする罪を傲慢の罪と認めたんですね。人間は神様の住まいである天を欲しかった、また天を支配したかったということなんですね。有罪の結果はここに書いています。皆同じ一つの言葉で話しているからこのようなことを始めるのだと、もう彼らを止めることはできない。我々は彼らの言葉を混乱させ聞き分けられないようにしようとされたのが一つ、そしてそれから彼らを全地に散らされたためにその町の建設をやめたということなんですね。言語の多様化、それから人類の拡散、この2つのことが神ご自身が直接介入されて実行されたのです。私たちはそれぞれ自分の立場から自己主張をしたり、それを繰り返すとですね、混乱を生じます。そして自分の意見を押し通すと意思疎通がままならなくない状態になっています。大混乱です。しかも言ってる言葉が分かりませんので、彼らは次第にその町から離れ、それぞれ共通の言葉をしゃべる民族に合わせる。国と国、民族と民族、あるいは人々が本当に心が通わせない限り、一つの目的になってすることができない。それは共同体を分け、孤立化させ、また対立へと、いわゆる利害の衝突です。ここは今私たちが直面している問題と全く同じ問題がここに出てくるわけです。私たちは自分の主張を述べる、まあ当然主張を述べることは重要ですけれども、しかし同時に相手の主張を聞いて、それとどうやって調和するかというのが求められています。それができるのは、まさに私たちの知恵や経験や力ではなく、 神様との交わりの中で他者と共に生きる喜びと成長が可能にすること。私たちは自分の欲に固執するのではなく、神様に従って生きる、このことが私たちに要求されている。よく信仰と言います。信仰は神様に対して全人格的に信頼することです。で、じゃあ具体的にどうやって信頼するかということなんですね。それは3つあります。1つは福音を知るという知的側面です。聖書の御言葉をじっくり読んで、この御言葉が何を示しているかというのは知的に成長することです。自分勝手に聖書を解釈するのではなく、聖霊に基づいて聖書を読み込み、そして聖書が何を示しているかということを毎日ルーチンをしながら読んでいく努力が必要です。2番目がですね、イエス様が示した福音が本当に真実で自分にとって必要だということをですね、今度は心、感情的側面でもって納得することです。頭で知識を得て、心で感情を本当に真実だということをですね、わきまえする。そして3番目です。で、その福音をですね、信じて今度はその事実を受け入れるという決断する意思です。この3つが成り立ってこそ本当の意味での信仰というのが出てくる。まさに私たちは自分たちの罪のために神様を愛する御子イエス・キリストをこの世にお遣わしになり十字架にかけられた。そしてそのキリストの十字架の死がですね、本当に自分の罪の贖いのためであるということをですね、知識として知って感情的に理解し、そしてそれを事実として受け入れ決断するという意思が本当の意味での信仰と言えるのではないでしょうか。今特に平和についていろいろ考える時期になっています。ロシアとウクライナの戦争等々をはじめ、平和とは一体何だろうというのが私たち一人一人に問われている問題です。渡辺和子さんは平和についてこういうふうに述べています。平和とは他人と戦うよりもまず自分との戦いだと。私たちはどうしても世間的な平和の確保をすると、それに甘んじて自分の利益を優先させたいと願っている。しかしそれは得られるものは本当に自分のものとしては成り立たない。私たちが願って得られるもの、それはその人にとっての十字架だというんですね。私たちは一人一人が十字架を背負っています。それは一人一人当然求めるものが違います。このバベルの塔はあくまでも人間の欲望の象徴として神様は提示をされ、私たちも自分の欲望のためにこのバベルの塔を建設し追い求めて生きている自分自身を振り返る必要があります。聖書は最後にこういう言葉を残しています。平和を実現する人は幸いである、その人は神の子と呼ばれるであろう。私たちも平和を実現するためにイエス・キリストの証人として今置かれた場所で一日一日を御言葉に従い、神様に従い、 生きていく力と知恵を与えてくださいと願う方ではありませんか。ではお祈りをいたします。最低の父なる神様、あなたの皆を賛美します。78年前この暑い夏に一つの原子爆弾によって人々の人生が大きく変わり、また世の中を恐怖に陥れました。私たちは愚かな罪のために今核兵器や不安のために軍備を増強しようとしています。しかしそれは何の役にも立たないことが歴史が証明しています。どうか私たちが自分の知恵や科学技術に頼ることなく、あなたに寄り添い、そして本当の意味での平和と平安と希望と喜びがどこにあるかというのをもう一度分け前することができますように、知恵と力を与えてください。暑い日が続きます。どうか一人一人の健康をそのままにやって帰り見、そして私たちが一人一人があなたの証人としてそれぞれの場所で用いられますように、あなたは一人一人をどうぞ豊かに祝福してください。この感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。